いや、YouTube 見てます、最近。
YouTube 全然あんま、まあ、ちょっとは見てますけど。
見てよ、もころチャンネルをさ、10万人いったんですよ。
ああ、おめでとうございます。
登録者。これ、なかなか、
今日すごいでしょ。
いいなと思って。なんか10万人までいったかっていうのがやっぱ嬉しいですよね。
うん。
でもやっぱおもころってもう今までさ、うん、もうあの、ブログというのか記事というのかさ、うんうんうん、その静止画の中でしかね、なんかやってこなかったものが、
ね、うんうん、
あ、YouTube になってもこんだけみんな見てくれるのかっていうのがちょっと嬉しくてね。これはありがたい限りですね。でもなんかほんとさ、はい、昔に比べてマジで YouTube めちゃくちゃ見るようになったなと思って。
ああ、見てます？
そのおもころに限らずいろんなチャンネルがあって、かなりやっぱり YouTube 見るなって
。あ、本当？
なんならその俺ラジオ代わりとかにもしてるからね、 YouTube、歩きながら聞いたりとか。
YouTube を聞くの？
YouTube を聞く。
あ、音声型
音声だけ。いや、音声型ってわけでもないけど、まあ話中心の YouTube だったら別に聞いててもいいわけだから、
はいはい、
それあのあれなんですよ、 YouTube のプレミアムに登録すると、
はいはいはい、
まあ月1000いくらだったかな、払うと、うん、あのアプリを縮小表示して、うん、ツイッターとかやりながらでも YouTube 閉じなくても聞けるんですよ。
あー、そっかそっか、うん、
それを有料にするたってやろうだと思ってるんですけど。
それだって本当めっちゃ便利でしょ。俺入ってないからさ。
入ってないでしょ。だから YouTube 立ち上げたら YouTube しか見れない状態でしょ。そうそうそう。金払ったら何かをしながら YouTube 見れるんですよ、うん。
それは確かにね、うん、確かに俺もラジオの YouTube とかを聞くときは、うん、あ、なんだめんどくさいなって
思って、めんどくさいでしょ。金の使い方としては結構ありなんですよ。1000円よりちょっと高かったと思うけど、うん、そんぐらいでも広告なし、ながら視聴できるってなったら、うん、結構快適で、これ払っちゃうな
って。億劫なのはさ、うん、あれ通信料めっちゃかかんね、うん、YouTube 見てると。
まあかかるんじゃないですか。
それはもうあれなの、原宿さん無限なの、うん、いくら見ても平気なやつに入ってる。
あー、でもあんまり気にしたことない。
そうなの。
俺なんだっけ、忘れちゃった。
なんか俺も Wi-Fi が繋がってないともう怖えなっていう気持ちで生きてるから。
そんなでもさ、爆上がりのプランとかにしてなきゃそんなでしょ、言うて。
でもさ、うん、そのプランが何なのかも俺把握してないんだけど、うん、YouTube をさもうずっと見ちゃうじゃん、
う
ん、
見ちゃう。
電車の中とかさ、うん、もう切りないじゃない。
キリはないかもしれない。そう、YouTube はキリないのよ。
でしょ？
あの、一回見て、関連動画とかもバッて出てくるから、うん、これも見たい、これも見たいとかやっていくとめちゃめちゃキリない。ずっと見ちゃう。
ああ、それやばい、やばいですよ。それ今、一番脳に悪いっても言われてます。
あ、言われてる。確かに。
うん、そうなんですよ。
あのね、あと Google のしもべというか、
そうそうそう、
Google の元でしか生きていけないみたいな感じにな
っちゃうよ。
なっちゃうって言われて、その考える力がどんどんなくなっていって、その消費者マインド、
うん、
提供されるコンテンツを全部見ることで人生を費やしていくみたいな状態に、
やばいっすわ、
僕今なってます。
今俺の目の前にいるのはもう
僕今なってます。
Google のやつり人形なの。
もうあと面白くてさ、俺が今一番見てるのはさ、あれなんですよ、岡田斗司夫チャンネル。
ああ、
オタキング、
オタキング、
うん、
ね、
オタキングのさ、まあ、考察とかが上がってるんですよね。俺あんまりその真剣に見てなかったんだけど、うん、なんか最近ちょっと見てみるかと思って、あの岡田斗司夫がジブリの映画の、うん、
まあ、はいはいはい、
ナウシカとかトトロとかですけど、
やってるよね、それね、
考察、
はいはいはい、
あの一回なんかホタルの墓の考察でさ、めちゃめちゃ話題になって、
はいはいはい、
これはすごいってなって、
あれすごかったね、
うん、でも俺もその時は見て、はい、ホタルの墓見て、うわすごいって思ったんだけど、うん、なんかホタルの墓以外の考察は見なくて、
うんうんうん、
でも最近になってちょっと見てみるかと思って見始めたら、まあ面白くて、
あ、や、確かに面白いと思う、う
ん、すごいよ、
ね、あの人の話面白いよ。
面白いよ。だってもののけ姫の考察とか見てさ、烏帽子御前とサンが親子かもしれないみたいな。これでも証拠ないんですよ。
まあね、
あの、
ただね、
宮崎駿がそう言ってるとかそういうわけじゃないんだけど、うん、なんかそうであってもおかしくないぐらいの説明をオタキングがして、
うんうんうん、
それ聞くと、ああそうかもって。
あれさ不思議だよね、うん、だからなんだと思ったらそうなんだけど、 なんかそう言われて、うん、そのリズメでいろいろ証拠みたいなのを見せられると、うん、なんか、うん、そうかもしんないと思いつつさらになんか面白いって思っちゃう気持ち、うん、
めちゃめちゃ面白いなと思って、そういうなるほどな見方かと思って、
うんうんうん、
なんかその視点自体がすごいいいなと思って
さ、なるほどね、サンとエボシ、
うん、エボシが確証はないんですよもちろん、
なんかもしかして同じ、
うん、
靴下履いたそういう
もののけ姫のに靴下出てきて1個も
靴下履いてない、
もののけ姫に1回も靴下出てきてないまあそれは、うん、なんかそのエボシ御前っていうあのさ、うん、あの、うん、気丈なさ、あの女の人に
対して
国をもう司る女主人がいてさ、うん、渋い声のね、うん、あの田中優子が声やってるね、うんうん、女がいて、でまあそいつはすごいバックストーリーがちゃんとしてるのよ、
うんうん、
あのなんか和光に誘拐されて、うん、まあ、海のあの海賊みたいなことやらされてたんだけど、まあそれを裏切ってまた日本に帰ってきたみたいな、うん、まあバックストーリーがちゃんと、
そんなんあるんだ、
それがなんか宮崎駿はそれは書いてた、
あ、そうなんだ、
それはちゃんと書くんだけど、三、うん、の物語が薄すぎっていうのを、うん、もう岡田敏郎がもう指摘するんですこれはやっぱりこれを書かないっていうことは、うん、書かないっていう理由があるだろうみたいな、
あ、なるほど、
だって烏帽子の、背景とかちゃんともうリズメで、
うん、
しっかり考えてるのに、
うんうんうん、
考えてないわけないみたいな、
そうだよね、確かに、うん、なん で
それで、まあ、いろんな根拠は、これは、岡田敏夫の、
そうだよね。
チャンネルを、
全部教えて
ぜひ見てください。まあ、いろんな、なんかこうじゃないか、こうじゃないか、みたいなことを示して、
うん、
聞き終わった頃には、ああ、あり得るな、みたいな、精神状態にもなってる、みたいな感じ。その、でも犬も、うん、だからその、烏帽子と、その、モロっていうさ、三輪明宏ですよ。う
ん、はいはい、
三輪明宏がもうさ、骨肉のもう憎しみ合いをしてるんだけど、
う
ん、
そう、
それもやっぱその三、三、
うん、
関わってるから、そんだけ憎しみを、双方抱いてるんじゃないかとか。
なるほどね。
そう。
ほう。
あと明日かと、うん、最初に出てきた女の子の、かや。
うんうん
っていうさ、うんうん、兄様っていう
なんかくれた人だ、
そうそう、黒曜石をね、うんうん、くれるんですけど、その子はまあ別れ際はセックスはしてるよね
何の考察だよ、
それは。でも宮崎駿は、うん、そういうことを書きたくないから書かなかっただけで、うん、ストーリー的にはセックスの、
うん、
セックスはしているってい
う、なんでその証拠あるんですか、
まあ、証拠というか、うん、なんかその岡田敏夫のなんか情報収集力もすごいんだけど、
うんうん、
なんかラジオで鈴木 P が宮崎駿に、うん、宮崎さんこれセックスしてますよねって聞いたっていう話を知ってんのよ、うんうん、岡田敏夫。
ああ、なるほどなるほど。
だ鈴木 P が宮崎駿にそのセックスをしてるんですかって聞いた時に、
うん、
普段宮さんは違いますっていう時は違いますって、うんうん、
なるほど
言うんだけど、その時は言わなかった
と、う
ん、そんなことはね書く必要ないんですよとしか言わなかったから、なるほどしてるなっていうのを岡田敏夫は聞きつけて、それを自分の中にちゃんとインプット
して、
それがやっぱセックスに関してはやっぱりすごい
さ、やっぱりね、プロだからねそれに関してはね、
セックスで身を持ち崩した人ですから、やっぱり岡田敏夫はね、
やっぱそうだよね。
なんかそういう一つ一つ考察聞いていくと、なんかもののけ姫もまた違って見えるわとかさ、
あ、確かに、あの人の話聞いた後にもう一回見ると、
うん、そう、もう一回見ると
面白いんだよね、
なるほどねと思って、これやっぱね岡田敏夫やっぱすごいわと最近思ってますね、僕は。
すごいでしょ、ね、やっぱ実際問題ね、
もうあんなに女性の敵としてね
あのイメージ強くなりすぎちゃった
あの時はすごかった
ね。なんかむしろ本当その自伝とか出したらすげえ売れそうだったなと思うけどね。
ね。なんであんなことになったのかちょっともう覚えてないですけど、うん、まあその YouTube チャンネルの考察はやっぱりまあ一丁の価値はね。
あ、
ま
あ、
生理的に嫌な人はいるでしょうけど、
うん、
僕は最近ちょっとハマってますそれ。
ああ、いいですね、うん。もうちょっと見てみたくなったな。
うつしさんは YouTube って何を？いや、
ほとんど見てなくて。ね、うん、なんかほんと知り合いのやつをチラチラ見たり、まあ、おもころ見たりもするし、
はいはいはいはい、
なんかね、うん、何人か知り合いのやつがやってんだけど、
うん、
全然登録者数いないんだけど、うん、知り合いの65ぐらいのイラストレーターのおじさん、
はいはい、
65?70 近いぐらいのおじさんがやり始めて、
すごい、
すげえ愚痴言ってるんですよ
愚痴なの。
イラストのね、社会は全然ダメですよみたいな。
全然楽しくない。何？
知り合いだからちょっと面白いんだよね。
あー、いや、いいね。でも、うん、チャレンジングでいいじゃないですか。でもそういう年齢からね、 YouTube 始める
っていう。そう
です
ね、うん、あ、そうか。あと友達のね、うん、あの北海道ばっか行ってるやつが、うん、北海道のね、うん、YouTube 上げてたりとか。
あー、でもいいよね。最近そういうそのさ、ソロキャンプとかさ、うん、あの一人旅みたいなのすごい流行ってるんですよ。
おおおお、そうだよね、う
ん。YouTuber っていうとなんかみんなでさ、うん、こうわーっとか、うんうん、なんか企画やったりとか。
そうそう、イメージあるよね、
うん、もうあの、もう陽キャ、
陽キャです。
陽キャのなんかさ、うん、わーいみたいなノリがなんとなくね、うん、中心なのかと思いきや、うん、最近結構そのあのみんな別に声はんなかったりとか、
うん、そうなんだ。
本当に一人でキャンプ行ってキャンプ場のなんか手元を映してるだけとか、
ヒロシとか
やってる、ね、ヒロシとかやってるやつよね、うん。そういうのでも結構なんか見てると満足感あったりとかして、
なんかね、うん、確かに地味に見ちゃうんだよね。
なんか没入感があるよね、やっぱり。この本当普通の人とかの、うん、あの視点でなんか物とかを見せてくれるから、うん、結構自分がやってるみたいなこう感覚も、うんうん、まあ、やってはいないんだけど、なんか味わえ、うん、味わいがやっぱり
味わいはある。
テレビで人がキャンプ行ってるの見るより、うん、すごいこうグッと入り込む感じがして。
あ、確かにそうかもね。
だからちょっと行った気持ちになるもんね。
あ、確かに。
それでうわめんどくせえとか思ったりとか、うん、テント立てんのめんどくせえなとか思ったりとかさ。あ、でもこの人がやってくれるの見るのがなんか好きみたいな。
あ、最近そういう流れになってんだ、うん。もうゲームとかも人がやってんの見る
のが、ね、人がやってるの見るって時代だよね今。もうやる時間もないから
すごいね、何もないじゃん。
やる時間ないから人やってんの見るかっていう
むちゃくちゃだよね。それが本当にもうブームになってるぐらいみんな見てんだもんね、
う
ん
う
ん。
そう、俺だから一切ゲームやってないもんゲームやってないけど、こういうゲームがあるってことは知ってんの。人がやってるの見てるから。
そうだよ。え、それさ、うん、自分がやったこともないようなゲームを人がやってるのを見て面白いもんなんだよ。
いや、面白いね。
そうなんか。
あ、ゲームって自分でやんなくてもいいんだと思ったわ。ゲーム実況とか見てると。結構おもろいなと思って。
わかるよ。面白いのはわかるんだけど、うん、知らないやつを見るのが本当、まだわかんないですね。
最近のゲームさ、難しすぎて、うん、ダークソウルとか、セキローとかさ、うんうん、むずすぎて、やる気になんないから、うんうん、上手い人がやってるのを見るっていうだけで結構気持ちよかったりとかして。
確かに。でも昔もさ、友達ん家行って、うん、友達がやってるゲームずっと見るみたいな時あったよね、うん、それと一緒か。
そう、まあ、ゲーム会社にとってはね、うん、買えよう
ってそうだね、
買ってくれないと困りますけどって
話、ね、すげえさ、敵じゃんそんな。
そうなんだよね。でもそこと共存していかないともうさ、うん、やっていけないからね。
なるほどな。
いやー、だからあとあれね、 ASMR
ね。ああ、はいはいはい。あれも別にあれの良さもよくわかんない、ね。
最近やっぱすごいよ ASMR もさ、うん、俺結構3年前ぐらいにハマってて ASMR。
そうなんだ、うん、
当時はもうね少なかったんですよ。
あ、そうかもね、
動画が、はい、やってる人ももう数人ぐらいしかいなくて、うんうん、やってることもなんかマイクの、うん、あの周りをゾワゾワって撫でるとか、うんうん、もうそんぐらいだったんだけど、うんうん、なんかもう最近ありとあらゆる人が ASMR とかやって、もういろんなスライム作ってもうただのスライムじゃ飽き足らずゴリゴリスライム
ゴリゴリスライム
いろんな音がするように、みんなもうすごい工夫を凝らして、もうすごいよASMR がなんか広がってますね。最近やっぱあるのがロールプレイって言って、うん、はい、あのエステに行った時みたいな。
お
ー、もうドリフですよ
もしも、もしもイカリアがエステに行った時、
もしもイカリアがエステに行ったら、
異性のいいエステがあった
らそういう、もしもこの子がやってる、うん、あの耳エステに行ったみたいな。最初問診から始まる。
それって本当に行ってんの？
行ってないだからあの、ASMR やってる人が、そのエステティシャンとかに扮して、
なるほど、なるほど。
今日はどうしましたかみたいな。
ああ、そう、もう、うん、あれだ、VRAV みたいなもん。
まあまあ、そういう一人称の体験系のなんか、その ASMR コンテンツみたいなのが結構あって。
ほう。
いろんなのが本当ありますよ、まあ、それ見て結構マッサージとか行ったらつもりになって気持ちいいみたいな、
うん、やばいなやべえな本当に。
いろんなしてるつもりみたいな感じがもう YouTube でどんどんこう出てきちゃって、う
ん、おー、うん、俺は最近あの雨の音を聞いてますけど
あ、それ環境音もあるよね。
環境音、
うん、雨いいよね。
雨は結構いい。
雨なんかいい、
うん、家で仕事するときに、うんうんうん、子供の声がうるさいときに、うん、なんかまあ YouTube で音楽聴くとかいろいろあんだけど、うん、なんか音楽に集中しちゃうんだよ俺どうしても。
ああ、わかる
ね。
わかる。
それで一番やっぱいいの雨だなと思って、
うん、雨いいよね。
雨の音マックスにしてズワーって聞いてる、う
ん、ライブとかもあんだよね。あれ、
ああ、あるあるある。
結構強めの雨のやつとか、うん、あとせせらぎとかさ、
うんうん、
なんか夜の森とか
そうそうそうそう、
そう、森もいろいろあるのよ、うん、森も本当は静かな、
うん、
あの湖畔みたいなとこもあれば、うん、結構鳥強めだなみたいなピョピョピョピョピョみたいな、うん、結構生命が割といっぱいいる森みたいな、うん、雨の森とかなんかいろんな森もあるからね、
うん、
環境音もいっぱいあるよね。あとカフェとかもさ、
あ、
結構ありだよねカフェ。
カフェ
ざわざわ雑踏みたいな方が落ち着くとか、なんか人がいた方が仕事できるみたいな人もいるらしい。
いるいる、うん、
なんかカフェとかであの声を聞きながら、
あ、なるほど、カフェ音ね。
カフェ音、カフェのざわざわざわざわみたいな。
途中にさ、
うん、
あの雨の音とか森の音とかをさ、
うん、
と結構長いじゃん、3時間ぐらい
長いね、あれね。
あれの途中に、うん、なんか急に、
うん、
話し声が聞こえてきたり、
うん、
するバージョンとかさ作ったらドキッとすると思うんだよね。
ああ、怖って思う。え、今どっち
なんか言ったの？
え、
なんか聞こえた。
今ここの部屋？音
そうそうそうそう。でそれがどこだか分かんないから、うん、結構ビクッとするっていう。
まあ、怖いかもそれ。
ね。
そういうそういうのいいね。
なんかそういうのあんじゃねえかと思う。
そういうのいいね。
YouTube で、うん、あれをよく見てました。そういえば。
あ。
なんかね。ハプニング映像みたいな。
ハプニング映像
か、誰すぐさテレビ中に誰かが喧嘩したとか、
ああ、
そういう、
ああブチギレみたいなやつね。
あのサマーズが、
はいはいはいはいはい、
24時間テレビかなんかで、
ね、沿道の人に聞いたやつでしょ。
そういう映像とかばっか見せた。
ああいいよね。
あとオリエンタルラジオが、
あ、ラジオ中に聞いたやつでしょ。
あれとか
も俺もそれ聞く、うん、
なんかやっぱさ、うん、こんなことがあったんだってみたいなこと聞くとどうしても聞きたくな
っちゃ
う。
芸能人が切れてるとこってやっぱ聞いちゃうよね。
なんかドキドキするんだよね。
ドキドキして、ああ切れちゃった
っていう。そうそうそうそう、なんかな、なんなんだろうね。あの放送事故って大体、
ああいいよね。あの昔朝生で、うん、あの田原総一郎に聖徳太子知らないんですかって言われた人が切れたやつとか、
ああ、だったりするね。
知るばかりの失礼な君だ。あれはやっぱ何回見ても面白いし、
うん、
あの人ずっとこれ言われたんだろうなっていうのもね。あと俺さ、泣きたいっていう気持ちもあって、
ああ泣きたいね、
泣きたい、うん、今日は泣きたい。
忙しくね。やばいなこいつ。
泣きたい時にめっちゃ見るのが、うん、あなたならどうするっていう海外のなんか実験番組みたいなやつなんですけど、それがめっちゃ好きで。
それも YouTube？
それもまあ YouTube で一部上がってるんですけど、ま
あ、
本当は良くないあれなのかも
しれない。良くない。
まあ見れるんでね、見てるんですけど、なんかさ、あのこういうことが目の前で起こったら、うん、あなたならどう行動しますかみたいな、
はいはい、
例えば目の前でその人が差別されてたりとか、
なんか見たことあるぞ、
人がひどいことを言われてるっていう状況にあなたが遭遇したら、あなた行動しますか、何もしませんかみたいな海外の実験番組、うん、それがなんかあなたならどうする、
はいはい
はい、まあ海外のね言葉ですけど、うんうん、それとか見るともうね本当に良くて
泣けるんだ。
泣けるんですよ。
いいやつがいるの。
いいやつ、めちゃめちゃいいやついるんですよ。でなんか、まあ、俺が好きなのは、うん、シングルマザーの母親が、
うん、
息子になんかおもちゃを買ってあげたいんだけど、うん、お金がないから諦めなさいっていうのをおもちゃ屋でやってる。それはあの俳優ですよ、
うん、
仕込み、
うん、
でそういうことやらせて
ん
の、
うんうんうん、
で息子がなんかおもちゃ欲しいって言ってるんだけど、うんうん、ちょっとあのお金がないから、うんうん、また今度にしようみたいな、帰ろうとしてるところで、うんうん、あなたならどうするんですよ。
マジで、いやそれは何もしないでしょ。
それを見て、
うん、
って思ってるけど、うん、何にもしなできない、うん、まあ、他人の家庭のことですから、うん、そんな踏み入るのもどうなんだみたいなことですよ、うん、普通はね、
普通はね、うん、
考えるじゃないですか、うん、でもそこになんかもう退役軍人のなんかもうがっしりしたお父さんが来て、もう何にも見ずにクレジットカードポーンって店員に渡して買ってくれと、あの金額とかも聞かないで買ってくださいと。でもうお母さんはまあ仕込みの俳優ですけど、いやいやいやと、そんなことさあのしてもらっちゃ困りますと、無理、あの申し訳ないですからやめてくださいみたいなことを言って、いやもうこれはあのあなたがどうとかじゃなくて私がそうしたいんです、私がこの子たちのおもちゃを今買ってやりたいから、もうそうしてくださいみたいな、もうガンとしてもう買おうとするんで、それで番組のカメラがバーン来て、
もう
司会者みたいなやつが素晴らしい、
うるせえそいつ何なんだ、
素晴らしい、あなたの素晴らしい勇気のある行動をね、素晴らしいですみたいなことを言うと、おいおい番組だったのかよみたいな感じで、もう詐欺だと思わないですかこんな、あのこれ芝居かもしれないじゃないですかと、なんでそんな金額も聞かないお金を出すっていうことができるんですかって聞かれた時に、いやまあ確かにねと、まあそういう詐欺をする人たちもまあ中にいるかもしれないと、でも僕はそれを助け続けて10人に1人でも本当の困ってる人を助けられるなら、僕は10人騙されたっていいよみたいに言って、もうはぁ最高と思って、
杉良太郎見て
ね、すごい、そんな心根の人がさ、こう一般の世界にいるんだと思って、ね、
それで泣けるの、
それでも俺ボロボロ泣いてお
かしくない、類性おかし
くない、世の中捨てたもんじゃないなと思って、こんな勇気ある人がいるんだと、俺も
そう、
俺もそうしよう
と、いや絶対しないでしょ絶対じゃ退役軍人だけだ
と気持ちになるんですよね、なんかそういうの見ちゃうと、
あ泣き、なんかでも泣きたいっての分かるな、うん、俺全然 YouTube 関係ないけどさ、うん、あの JT の CM でめっちゃ泣けんだよね
泣けるよね、あの親子のやつと
か、そう親子のやつとか、うん、あと俺今一番泣けるのが、
はいはいはい、
あのなんかね兄弟姉妹の話で、姉妹、
うん、
ちっちゃい頃、うん、仲良かったけど、うん、大きくなって、うん、2人とも美容師なんだよ、
うん、
で多分お互いライバルになっちゃって、
はいはいはい、
まあ、曲がいいんだけどね、うん、なんか小さかった頃は同じだったけど、
あなるほどね、
いつの間にかライバルみたいみたいな流れて、で剣をさ昔ちっちゃい頃に髪の毛カット1回剣っていうのが多分ちっちゃい頃遊びで作ったんだろうね、うんうん、それを未だに持ってて、
持ってて
それを姉ちゃんに渡して、うん、髪切ってやーっつ
って大阪弁なの、
そう大阪弁なの、うん、それがさ、うん、そなんか俺はそのちっちゃい娘たちが大きくなったことを想像しちゃって、
うん、うわ
こんな仲良かったのに、
そうだね、
ちょっとさ
対抗心とかね、うん、いつの間にかなんかライバル、いつの間にかなんかその仲いい友達とかじゃなくて、
うん、
競争相手みたいな、
うんうんうん、
お姉ちゃんに負けたくないみたいな気持ちが先に立っちゃってたって、
そうけど昔を思い出して一回切ってやってちょっとおちゃらけたいう感じで言うところかも、めっちゃ泣けるんだよねあれ、
その後お姉ちゃんが切ってあげて、
そうそう、なんか切ってるシーンがあんのかな、うん、でなんかお互い別々の多分ね個性が違うんだけど、
うんうん、
なんかね調べたらホームページからなんか出てて、うんうん、ちゃんとねそのバックボーンが書いてあって、
はいはいはい、
妹は天才肌で、うん、アーティスト志向での
、あそんなとこまで書いてある
美容師姉ちゃんはちゃんと、まあ、真面目というかちょっと責任が強い
ので
、で妹のこと憧れてるの密かに、
うんうん、
こんな自由に私は着れないと思って、
うん、
でも妹は妹で、うん、姉ちゃんの背中を追いかけてきて、うん、未だに勝てないと思ってる二人が、うん、こう髪の毛を切り合うっていう、切り合ってる場合ないか、なんかねそれがもうほんと最高、
いいね、それも YouTube で見れますから
そうなの、YouTube で見れるか、
YouTube なんでもあるからね、
多分本企業が出してるかもね、
うん、
いや
ちょっと俺も泣ける CM 言いたいあと泣けるやつといえばさ、うん、あのトヨタのさ、
トヨタ、お
なんか娘と父の視点 で、うん、別々でなんか映像やるやつ、
はいはい、なえ結構前じゃないですか、ちょっと
結構まあ最近ちゃ最近2年1年2年前くらいかな、結構話題になったんですけど、これいいよね、う
ん、どんなやつだったっけ、
なんだっけな、うん、なんかその最初は、うん、お父さんの視点で、うんうんうん、その娘の成長を見守るみたいな感じから始まって、はい、でまあ赤ちゃんとかさ最初はもう可愛いばっかりなんだけど、はいはいはい、思春期に入るとなんか娘がちょっと冷たくなってきて、なんかもうそっけなくなっていくんですよ、どんどん、でそのまあそれってまあ別に当たり前のことなんですけど、まあ、お父さんもちょっと寂しいなっていう感じで娘を見ているんですけど、うんうん、なんかそれが今度娘の視点からその映像が流れ始めて、そこで映る父親ってもうずっと優しいの、娘に、なんかちょっとした気遣いとかが娘には見えてるんですよ、
はいはいはいはい、
受験の前だから、うん、あのカーステ切ろうとか、うん、なんかちょっとしたところで娘を気遣ってる父親が流れ始めて、はいはい、それ見た時、
うん、
トヨタなんで分かってくれまんね
え感情高まると
本当にそうだなと思って、なんかさもう娘からしたらちょっと父親うざいみたいな時期もあるけど、うんうん、父親からしたらもうずっと娘って本当に大切なんだっていうのを、ね、映像で見せてくれて
あったね、
これ俺もう本当耐えられない
いいね、いいね、思い出したわ、
耐えきれない
っす、耐えきれない、それは良かった確かに、
うん、これが YouTube で見れると
でも泣ける CM を優雅
せん本当だいつい
や俺もちょっとまだ参入していいぞ、
いつこうなって
い俺もまた思い出した、ああ俺の思い出したのはね、だいぶ前だけど、あの西田敏行がこれも車の CM かな、あれなんですよね、結婚式場にさ、うん、娘をこう連れて行くのよ、で、これは今の部分はネタバレでそうなんだけど、うん、ちっちゃい女の子と一緒に行くんだ、
うん、
西田敏行が車で運転してこう喋って、うん、楽しそうに喋って着いたっつって、うん、到着して、うん、でその娘が降りてくるのよ、
うん、
そしたらそこは教会なの、
うんうんうん、
だからそこは今日は結婚式だったんだよ、
ああなるほど、
で娘が降りたね、うん、降りたら、うん、大きくなってるの女の子だから、新婦になって、
はいはいはい、
で振り返る、
うん、
でお父さん降りてこない、
うん、
でどうして降りてこないのって、
娘あのね
今すっげえ説明が下手くそすぎてびっくりしちゃってんだけど、俺は。
いや、もうしょうが
ない。どんなだったかな、あの。
一生忘れた。
ちょっと、なんかじゃ
泣ける CM 言ってよ。
あらすじは、あらすじはそういう感じなんだけど、見せ方が多分違うんだよ。なんで降りてこないの、あ、って言うんだよ。
うん。西田敏行がお父さんで、
娘が、
なんで降りてこないのっていう。結婚式なのにと、
う
ん。
そうそうそう。
うん。
で、なんて言ったか覚え
おい泣けねえよ
その後にちっちゃいままで多分女の子は、
はい、
ちっちゃいままお父さんに聞くんだよ、
うん、
今日は結婚式なんでしょって、
うんうん、
よかったねっつって、うんうん、そうなんでよかった、うん、嬉しいんだよお父さんはっつって、
お
う
お
うで、うん、じゃあなんで泣いてるのって聞く、
おう、うん、あ泣いてんの西田敏行
で気づいたら泣いてたの西田敏行がで、
うん、
あのネタバラシになって、
はい、
そこで女の子が大きく娘の結婚式だったっていうのが分かるんだよ、うん、多分そこで、
あ、なるほどねちっちゃい子だったから
そうずっと
別の子だと思ってたけど、 それはお父さんから見たら、
そうそうそう、
娘っていうのはいつまでもその小さいままの姿、
それ、
うん、なるほどね、
そう、それよ、俺言いたかった、
全然分かんなかった全然意味が分かんなかった
あれめっちゃ泣けたんだけど、本当はすっごい前だけどね、
あ
20年以上前かもしれないかな、
すごいな、うん、今日どうした、
いや
泣ける CM を話すっていう回になっちゃった
途中からね、
うん、あと鬼太郎のチャーハンもいいよね、あれ東京ガスだけど、
北郎のチャーハン、
え、北郎のチャーハン知らない？
詳しく教えてくれ、北郎のチャーハン。ちょっと
北郎のこれもやっぱね、父と娘なんですよ。やっぱ父と娘のばっかり反応しちゃうって、
ね、それしょうがない、しょうがない、
何なんだろう、当事者意識がやっぱすごいから、うん、この北郎のチャーハンは、うん、まあ、娘がやっぱそのあ離婚かな、死別かちょっと分かんないけど、まあ、北郎が演じるお父さんとその娘さんの2人の父子家庭なんですよ。それで、まあ、お父さんの得意料理がチャーハン、あ、同じじゃん、
お、父チャーハン、
父チャーハン、
父チャーハン、
そうだ、その2人なんだけど、そのお父さんの作ってくれるチャーハンがあんまり美味しくない、
うん、
男やもめでそんなね、急に美味しいチャーハンなんか作れないから、うんうん、もうあんまりうまくないみたいなのが娘は気に食わなくて、うん、わざと食べなかったりとか、
ほうほうほう、
あのチャーハン置いとくよみたいな感じで置いてあっても食わないみたいな感じのことを続けていって、 お父さんははみたいな感じ、やっぱお母さんがダメかなみたいな感じなんだけど、
うん、
結婚するってなって、
うん、
あの娘が久々に実家に帰ってきた時に、
はいはい、
お父さんに、うん、チャーハン作ってよ、
うんうん、
って言って、うん、その時に初めてなんかその父が、
うん、
そのチャーハンはあんま美味しくないけど、
うんうん、
お父さんすごい頑張ったなみたいな、
うんうんうん、
ようやくその気持ちが分かるわけよ。
なるほど。
一人で私をここまで育ってくれた、そのチャーハンはあんま美味しくないかもしれないけど、これがお父さんの気持ちなんだっていうので、うんうん、ようやくそれを受け入れて、
はい、
ありがとうっていう。
なるほど。
それでも
そうですよ。そこまで泣いてないですよ絶対。
東京ガス暮らし
テプコ、
これがやっぱね、たまんないっすね。大好物
な、
まあ、このやっぱ父娘 CM はね、娘 CM はね、大好物
です。 いいね、いい父娘 CM 募集したいね、やっぱり、ね、
いっぱいあるよ腐るほど。それで買わせようとしてんだから、うん、こっちの累戦を人質にとってよ。
あ、累戦で言うならもう一個言わせてくれ
どんだけ出てくれ、どんだけ
CM じゃないけど、
うん、
やっぱりあのスカーレットですよ、スカーレット。
あ、朝ドラ、
朝ドラ、
はいはい、
朝ドラめっちゃ泣けたシーンがあって、
スカーレットって今やってるやつ、
今やってるやつですよ、戸田恵梨香が。
あ、全然見てない。
陶芸家のね、
何の話、陶芸家、
と戸田恵梨香が陶芸家の女、女陶芸家です。
あ、それ実在した人、
一応実在する人物を、あの、模してるの。
はいはいはい。
で、その人が、
うん、
あ、まあ、三人娘なんです、また、うん、そいつが。
お、
うちと一緒なんです、構成が。
これはもう感情移入半端ない。
感情移入半端ないでしょ、
うん、
で、お父さんがいいんで、お父さんがすごい明るくて、うん、めちゃくちゃ元気で、堅、うん、物なんだけど、
う
ん、あの、北村
一輝か。
北村一輝。
はいはいはい。
あの人がお父さん役でやってて、うん、でね、それがね、去年の12月のね、もう25日だったかな、
うん、
クリスマスの時ぐらいですよ、もうちょっとな、まあ、そこら辺で、
うん、
病気になっちゃって、
あら、
なんな、あの、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうから、見てない人はちょっと、うん、
ここで
やめてほしいんだけど、亡くなっちゃう、
なるほどね、
な、そういうシーンがあって、うん、で、病、あの、寝床ね、寝、うん、寝てるんですよ、
はいはい、
でもうやばいと、うん、もうそろそろ
既得だと、
既得ってほどじゃないんだけど、うん、もうちょっと先を自分でも感じてて、
うん、
でそこにいろんなね、今までお世話になった人たちが来たりして、うん、で家族も集まって、
うん、
でいろいろ楽しい、わざわざ明るい話をしたりとかね、
うんうんうん、
してるんだよ、
はい、
でわは、でその人も面白い人だから、はい、もう泣かせないようにしてもなんか、
ね、
屁こいたりとかして笑わせようとすんの。
もう式は悟ってるけど、うん、もう悲しませないようにと、
そうそう、
うん、
でまあ一段落して、うん、みんながちょっとそのもう疲れただろうっつって、うん、ちょっと今の方に移動するときに、うん、娘が最後に移動する音するんだけど、
うん、
そしたらそのお父さんがさ、
うん、
そのもう長女ですよ、戸田恵梨香って、
はいはい、
長女戸田恵梨香に、
うん、
ちょっとっつって、
うん、
頭になんかついてるぞって言うんですよ、
うんう
ん、でえっつって、うん、戸田恵梨香が何っつって、うん、ちょっとこっち来いっつって、
うんうん、
呼ぶで、戸田恵梨香がなんかわかんないけど近づいてきて頭を差し出すの、
うん、
そしたら、うん、頭には何もついてないんです
よ。え
で右手で頭をこう、うん、ポンポンポンってね、
ポンポン
なでなでなでってするんですよ、
あの娘をね、
うん、で
最後の時に
で、なんか、
うん、
何かしら言うんだけど、
いや、そこ そこめちゃめちゃ大事じゃん。ちょっと。
いや、そんなこと
ない。覚えてるでしょ。いや、まあ、いやなんか、あるでしょ。最後のメッセージ。
なんかメッセージ、なんかいつ
なんか、なんかでいいのそこ。
そこもそんなのどうでもいいんですよ。
気になるな。
俺、だから、俺は完全にさ、そのお父さんに感情移入してるわけじゃん。
まあ、死ぬっていうね、うん、これから。
その時にさ、うん、娘を、うん、どうにかして頭撫でたいんだよ。はい、そんだけど、そのお父さん、かっこつけたし、うん、
なるほどね。
泣かせたりできないから、うん、何も言えないけど、頭なんかついてるぞ、つって無理やりこさせて、はいはいはい、頭を撫でるわけですよ。
うん、
それかも、めっちゃ。わかるぞーつって、その撫でた瞬間に多分ちっちゃい頃のことを思い出して。
バーってね、記憶がもう、そうです。本流のように、うわーってなっただろうね。
だからもう、言葉なんていらないです、そこで。
いらないよね、そう。正当化してるけど、まあまあ、でもそうかもしれない、確かに。
で、その後結局亡くなっちゃうんですけど、まあ、それもマジで泣けてない。
いや、やっぱ最後ね、そういうの泣けちゃいますね。あー。
あ
ー。なんか、よかった。今日、タイトルコールもせず
に。またしてないじゃん。
ずっと動画のことを言ってて。
動画の話を
ずっとこういうのを消費してますっていう話をしてたけど、なんかやっぱり何ですかね
取り留めなさすぎ
て、やっぱもうね、たまにはまあこういうぼーっとした雑談会もいいんじゃないかっていうことでね、
う
ん、
そうですよ、そうですよ、
あ、かけたリソースをちょっとこう触っていじってやるだけでも手勝手に泣くんですよ。手触れなくても、
そうですよ、本当に
ここいじればもう自然だろみたいな。
本当に
ね、あのあと最近神田伯山、
はいはい、
あの神田松之丞、新たな神田伯山って講談師がさ、うん、もう YouTube 始めて、
あ、そうなん
だ。そこであの、あぜくら十四郎っていう、はい、まあ、講談の名作なんですけど、
はいはい、
それの通し読み、
うん、
その一回で終わるようなストーリーじゃないんですよ、めちゃくちゃ長いから。
あ、なるほど。
だから一席、うん、20-30分ぐらいかかる話を19席、
うん、
通し読みっていう、まあそれライブでやったんですけど、
はいはい、
それを YouTube でなんと全席全部公開っていうことやってて、
すご
い、これいいですよ。
え、もう、
うん、
19席ずっと休まずに通しで、
いや、まあ実際には1週間かけて、
あ、なるほど、
まあ、2時間ぐらいのライブで3、4席ずつやるっていう通し読みっていうのをやったのを、
うん、
映像化して、うんうんうん、それを全部無料で、
そうなんだ、
普通聞けないようなライブなんですよ。あのチケット取るのもまあ大変だし、はい、 それ1週間通い続けるってまあ無理じゃないですか。
そうだよね。
だから普通聞けないようなライブの通し読みの動画を今、うん、神田伯山が、講談の地位向上のためにもう上げてくれてるんで。
そうなんだ。
これはね、いいですよ。ただね、うん、結構海外ドラマと同じで、うん、最初の1、3席ぐらいはちょっとこう一回我慢して一回我慢して聞かないと、ただもう本当転がるように面白くなっていく。
講談なんて聞いたことないから、
これはおすすめですね、今 YouTube では。
あ、それはいいかもね。
うん、いや、今日
なんだ、
今日は本当にこんな回があっていいのかと思いましたけど、まあいいか、たまには
タイトルコールしない、
ね、タイトルも言ってないし、
あの曲聞きたい人、
聞きたい人もう過去の回で聞けばもう誰でも聞けるんでもね。というわけで、まあ今日はね、なんかだらっとお送りしましたけど、来週からまたね、メールも読んでいきたいと思いますので、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
YouTube もよろしくお願いします。
はい。